2019年12月10日発行、広報音画1192号。今回の主な内容は、特集音画の偉人、官庁エコノミストの草分け、添田寿一、街の話題、暮らしの情報、図書館だより、俳句、短歌、特集音画の偉人、筑紫三島、松下の芽衣、大蔵省、日本工業銀行、法学博士、日本経済の礎、エコノミックジャーナル、ケンブリッジ大学、日本法律学校、貴族院議員、鉄道院、金本位制、工場法、振動、財政、通論、中外商業新法、台湾銀行、統治学者、東京大学、官庁エコノミストの草分け、What's your name? 官庁エコノミストの草分け、添田寿一。あなたは知っていますか？音楽庁出身で、明治から大正にかけて、日本の財政確立に尽力した人物がいたことを。その名は、添田寿一。おいら地区には1920、大正9年に、地域住民が建立した顕彰碑があり、今もなお、寿一の功績が語り継がれています。音楽の偉人の生涯を通して、近代日本の草創期をたどります。高村光雲作の添田寿一氏の胸像が載っております。私の恩人は、父である、新道と呼ばれて、寿一は父新三郎、母奈美子との間に1864、元治元年8月に島戸村おいらで、添田家8人兄弟姉妹の5番目の子として生まれました。新三郎は吉木村で、よろず屋という商家を営む門司家からの養子でした。寿一の祖父にあたる門司元方と曽祖母の鶴子は、筑前倉手の国学者伊藤常足の門人として、岡の阿方州に和歌が選ばれるほどの文化人でした。後に寿一本人が、私の恩人は父であると言っているように、学問をたしなむ環境で育てられました。江戸時代の文人、頼山陽の書を手本として、幼少期から字を書くのが上手であったため、新道と呼ばれ、画豪、書家などが本名以外につける風流な別名を、筑紫三島と言いました。1870、明治3年、父母に連れられて行った京都で、わずか6歳の寿一は、伏見の三宅などから記号、文字や書画を書くことを求められます。そのうちの一つに、京都市中京区の永福寺、通称、タコ薬師堂があり、薬師如来と書かれた扁額、門戸や室内などに掲出される横に、長い額が現在でも掲げられています。当時京都には二人の神道がいると言われており、一人は明治時代に女性解放運動家として活躍した中島、旧姓、岸田敏子で、もう一人が寿一です。1871、明治4年1月、6歳で筑前の国、佐原郡、田島村の士族、清水家の養子となりましたが、 2年後には養子を解消し、ふるさとであるおいらへ戻っています。国家のために尽くさねばならない。1874、明治7年、新三郎は添田家の家督を長男に継がせ、十一と二人で恩賀を離れ、諸国安家に出ました。大阪市北区の大阪天満宮では書を求められ、修正と記号、現在でも文化財として保存されています。十一は、尾形公庵の適塾、蘭学と並び称せられた大阪の私塾、白猿書院、漢学塾で学んでいた頃、十一の書のことを聞き知った渡辺昇大阪府知事から、君は書を持って終わるものではない。君は正式の教育を受け、国家のために尽くさねばならない、と誠意を持って忠告されました。そして十一は、新三郎と一緒に、大阪から徒歩で東京へ向かいます。上京すると新三郎は司法省の仕事に就きました。十一は、おいら出身の竹内八重門の鰹節問屋に住み込み、店を手伝いながら東京英語学校へ入学しました。そこで後に伊藤博文、内閣で内閣書記官長になる鮫島竹之助から英語を学びました。この当時、他に在籍していた学生は、坂谷義郎、東京大学の同期で後に大蔵大臣、三國源八、後に東京帝国大学教授、平沼義郎、後に早稲田大学学長、経済学者で、彼らと共に英語を学んだようです。学友との誓い。その後、大学予備門、東京大学へ進学するための予備教育機関へ入りましたが、1880、明治13年、父、新三郎の大阪転勤に伴い、大阪専門学校へ転校することになりました。1882、明治15年、東京大学へ入学すると同時に、旧藩主、黒田家の退避生となり、黒田家の学問所に住み込むことになります。アーネスト・フェノロサから政治や哲学を、田尻・稲次郎から経済学を学ぶ中、大学では、まかない征伐事件が起こります。この事件は寮に寄宿する学生が、その寮食の内容が粗末だったことから改善要求を起こした事件で、十一は同級生で後に文学士となる本間六郎と共に対抗処分となりました。しかしその後、加藤博之東京大学総長の特別な計らいにより、復学を許されています。この東京大学時代の学友だった、坂谷義郎、坪野平太郎、教育者、政治家、十一の三人は、神奈川県小田原市江ノ浦の老松の下で、将来、立身出世したならば、この地に火を建てようと誓い合いました。そしてその23年後、1907、明治40年3月、十一42歳の時に、三人は江の浦を再訪し、この老松の下に火を建立。この話は当時、立身出世物語と言われ、旧制中学の教科書に、松下の名として掲載されています。現代国語読本、大正12年、東京改正館発行。
1882、明治15年、 11から大学の後輩、金井信に送られた11の貴重な写真、当時18歳が掲載されています。音画庁文化財保護委員、水口仁さん所有。立身出世物語、松下の銘。海外での学びと成長。1884、明治17年、7月、東京大学を卒業後、大蔵省主税局へ入省。そして、元福岡藩士、原直武の次女、秀子と結婚します。この結婚は、父、新三郎の弟、平次郎が、秀子の母、鈴子の実家である、元福岡藩士、高山家へ養子に入っていることでの縁談だと推測されます。そして、鈴子の妹、龍が、黒田長重、最後の福岡藩主、黒田長友の長男の乳母だったという関係で、大学を優秀な成績で卒業した11に、長重と一緒に留学をしてほしいという要請がありました。そこで11は9月に大蔵省より、非職の辞令を受け、長重に随行してイギリスに渡り、ケンブリッジ大学で政治経済学を勉強することになりました。ケンブリッジ大学ではヘンリー・シジウィック教授、アルフレッド・マーシャル教授から経済学を学び、社会が成長していくには男女が平等でなければならないという思想を享受しました。帰国後の1889、明治22年に、我が国婦人女子の地位改良を論じ、合わせて欧米婦人女子の状態に論及ぼすという論文を発表し、婦人女子の地位向上を訴え、次のような言葉を残しています。男女は社会の車の両輪のようなもので、片輪が欠けたり、片方が進まなかったり、足らなかったりすると、車が満足に進んでいくことができませぬ。また、分業上、男子にできないこともありまして、そこには婦人の尽力がないとことが欠けます。このケンブリッジ大学時代の1887、明治20年の春、ケンブリッジエコノミッククラブの会長に指名された11は、日本の農村社会とヘンリー・メイン教が描いた農村社会との比較という論文を寄せています。そして1893、明治26年には、イギリス経済雑誌エコノミック・ジャーナルから日本の海外特派員に任命され、以後30年余りにわたって日本の財政、金融に関する報告を送り続けました。11と大津事件。1891、明治24年5月、訪日中のロシア帝国皇太子ニコライが滋賀県大津町、現大津市に、大津市で警備に当たっていた警察官、津田三蔵に、突然切りつけられ、負傷する事件、大津事件が起きました。列強の一つであるロシアに、武力報復されかねない緊迫した状況の中で、政府は皇族に対して、危害を与えた時と同様に、大虐罪として死刑とするよう司法に働きかけました。しかし、11は大蔵官僚の辞表を懐に一大決心し、大審院院長小島意見に、 法治国家として遵守されなければならないという決意で司法の独立の重要性を求めました。裁判で津田は死刑を免れ、無期、徒刑、収監の翌々月に死亡となり、政府内ではロシアにおもねる態度をとっていた外務大臣青木修造と内務大臣西郷柔道が責任を負って辞職しました。この判決で裁判所が司法の独立を示したことにより、三権分立の意識が国民の間に浸透しました。また海外でも大きく報じられ、国際的に日本の司法権に対する信頼を高めることになったのです。小島意見の写真が掲載されています。労働者を守るため、渋沢栄一を説得。再び大蔵省へ。1887、明治20年6月、ヨーロッパから帰国。東京大学在学中に講師ともに世話になった田尻稲次郎の推薦で大蔵省に主税官として復職します。1889、明治22年2月には終止年度の打ち切り、国庫金の預金制など、従一が主張した内容を含む会計法が成立しました。その後も国立銀行法や農工銀行法、日本勧業銀行法など多くの法律の立案に尽力。その間、大蔵省主税局長、大蔵省監督局長、そして大蔵次官を歴任しました。また教育にも力を入れ、日本法律学校、現日本大学の創立者の一人として携わり、経済学の講義を行っています。1892、明治25年に著書、財政通論で、近代製鉄の必要性を提唱し、著書、財経論、予算論考では、国家予算編成の指南書を作成しました。1893、明治26年には、これまで銀が主流だった貨幣を金にする制度への移行を主張し、1897、明治30年に貨幣法が制定、金本位制への移行に尽力することになります。1896、明治29年には、健全なる国民の発育の観点から、工場労働者の保護を目的とした工場法を提唱しました。反対する渋沢栄一に、この法律の必要性を説き、後に渋沢も、賛成に転じ、1911、明治44年、法律が成立。1916、大正5年に施行されました。要職を歴任、鉄道院総裁へ。1898、明治31年6月、大蔵次官に就任しましたが、同年11月に、第一次、大隈内閣崩壊とともに辞任。学習院大学、東京帝国大学、日本法律学校などで経済学の講義を行い、1899、明治32年3月、34歳で法学博士号を受けました。同年6月、 台湾銀行設立に参加し、初代頭取に就任。1902年、明治35年3月には、日本の重工業の発展を支えた、日本工業銀行、現みずほ銀行の初代総裁となり、1912、大正元年の日仏銀行設立にも参画しています。この頃、日露戦争後の桂ハリマン覚書の立ち会い人となり、その後、南満州鉄道建設の資金集めに奔走。戦時国債を引き受けたアメリカの銀行家、ジェイコブ・シフト・コンイになりました。11とハリマン事件。ハリマン事件とは、日露戦争後にアメリカの鉄道王エドワード・ハリマンと首相の桂太郎が交わした南満州鉄道の共同経営に関する覚書を、日露調和会議から帰ってきた小村寿太郎が猛反発し破棄した事件。この覚書の内容は、伊藤博文、山形有朋、井上馨、渋沢栄一らも同意していました。この覚書の仲介、連絡を行ったのが、当時日本工業銀行総裁だった寿一です。覚書を破棄されたハリマンは激怒。この事件が日米対立の始まりだと考えている識者は多いと言われています。寿一はこの事件をどのように考えていたのでしょうか。この後寿一は南満州鉄道の資金調達に奔走しています。日本工業銀行総裁を退任後、1913、大正2年5月、太平洋沿岸各地を巡回します。帰国後、日本移民協会の副会頭、1915、大正4年6月には、井上馨の勧誘で、中外商業新報、現日本経済新聞社の社長になります。同年9月、51歳の時には、第二次、大隈内閣で鉄道院総裁となり、懸案であった鉄道の高機化を目指し、25カ年計画で本州の鉄道を後期に改造し、軌道も軸重20トンに耐えるものとすることを提案しました。しかし、大蔵省が予算の問題で難色を示し、翌年には大隈内閣が退陣したことで実現できませんでした。なお、高機化は戦後に東海道新幹線建設で導入されました。社会政策の必要性に着目。ドイツをモデルにした社会政策学会日本版に参加し、資本主義の枠内で社会改良主義を掲げる運動へと関心を示し、資本と労働の調和の重要性を説いていきます。1912、大正元年、友愛会、労働者団体設立へ関与し、同会顧問に就任。1919、大正8年、渋沢栄一や徳川家里、徳川宗家第16代当主らを中心に設立された労使協調の調査機関である協調会へ参加。1923、大正12年、実業同志会、政党の結成に参加しました。学問の師である田尻稲次郎や同僚の坂谷義郎とは異なり、寿一はこの時、すでに社会政策の必要性に着目していたのです。 1915、大正4年、鉄道院総裁時代の随一の写真が掲載されています。国益と世界平和の両立。日本国際連盟協会設立とワシントン海軍軍縮会議。大正期に入り、日米関係が悪化していく中、1920、大正9年3月、4月に両国の関係改善のため、日米有志による日米関係委員協議会や日米有志協議会の開催。この会議の日本側メンバーとして渋沢栄一や枢密院顧問の金子健太郎、坂谷義郎、日本銀行総裁井上淳之助らとともに随一も出席しています。この協議会と並行して平和団体日本国際連盟協会が設立され、渋沢栄一が会長、坂谷義郎と添田淳一が副会長に就任し、淳一は国家の利益を保全とすると同時に世界の平和を維持することを目指し、日本と外国の交流に尽力しました。1921、大正10年11月のワシントン海軍軍縮会議では、渋沢栄一の求めにより同行し、オブザーバーとして出席、事前交渉を行いました。1925、大正14年9月、61歳で貴族院議員に直選されました。直選とは、国家に勲労ある、または学識ある30歳以上の男子の中から、内閣の推薦により天皇が任命することです。エコノミックジャーナル、追悼文。1929、昭和4年7月、淳一は64歳の生涯に幕を閉じます。日本特派員としてレポートを報告していたイギリス経済誌、エコノミックジャーナルには次の追悼文が掲載されました。この度、王立経済学会、海外通信局の最も古い会員の一人である、添田淳一博士のご逝去、新人なる哀悼の意を込めて皆様にご報告申し上げます。同会の発足直後、添田氏は日本通信院に指名され、最初の記事を1893年の開放に掲載されました。それ以来今日まで、添田氏は日本における財政や経済学の進歩に関する貴重な論文を大変な規則正しさと誠意を持って送り続けてこられました。添田氏の論文記事に見られる謙虚さとその魅力は長年にわたる、その親しみやすく優美なる筆跡によるほかに、添田氏を知ることが不可能であった。同解放出版局の同僚たちに愛され続けています。ジョン・メイナード・ケインズ。淳一は、マクロ経済学を確立したイギリスの経済学者、ジョン・メイナード・ケインズが追悼文を書いた唯一の日本人でした。淳一とふるさと恩賀。1902、明治35年、恩賀郡から上京してくる学生のため、東京市小石川区、現東京都文京区に、東筑学舎を建設し、人材育成に尽力しました。また、淳一の出身である奥入地区の学生には、教科書やノート、鉛筆などを無料で支給。奥入尋常小学校が 火災で使えなくなった時には資金を援助して学校を再興させました。おいら地区では毎年5月3日憲法記念日に開催している添田樹一記念被災展で参加した子どもたちに文房具、現在は図書カードをプレゼントしており、樹一の思いは今も地元で受け継がれています。樹一と日本資本主義の父、渋沢栄一。樹一は大蔵官僚時代、近代的財政制度を整え、日本資本主義の父と言われた渋沢栄一を側近として支えています。樹一と渋沢を結びつけたきっかけは何だったのでしょう。その秘密は大学で樹一の同期だった坂谷義郎にありました。坂谷は渋沢の次女ことこと結婚していますが、その縁で樹一を渋沢へ紹介したようです。渋沢と坂谷と樹一はこれをきっかけに日本の平和的発展のため日米関係委員協議会、日米有志協議会、日本国際連盟協会などでも共に尽力していくことになるのです。
インタビュー、高崎君代さん、元おいら区長、添田樹一生誕150周年記念祭典の開催に尽力。添田樹一と祖父が手紙で交流していた縁で、自宅には樹一の書などが今も大事に保管されている。おいら区民の誇り、この思いは次の世代にも引き継いでいきたい。平成26年、おいら区では添田樹一生誕150周年記念祭典が開催された。その時、中心となって準備を進めた高崎君代さんに話を聞いた。毎年5月に記念碑祭典を行っているのですが、ちょうど私がおいら区長をしていた時が150周年という巡り合わせになりました。節目の年なので盛大にやろうということになり、準備のために過去の資料などを調べていくと、ますます樹一さんの偉大さを感じることになりました。ね。高崎さんの祖父は、添田樹一と交流があり、手紙のやり取りをしていたそう。高崎さんの家には、樹一直筆の手紙や掛け軸、当時の記録などが残る。おいら尋常小学校が火災にあった時には、多額の見舞い金を送ってくれた記録があります。東京へ行って時間が経ってからも生まれ育ったおいらを気にかけ、子供たちが教育を受けられるように支援をしてくれた。樹一さんはおいら区民の誇りです。この思いは次の世代の子供たちにも引き継いでいきたいと思っています。樹一、直筆の掛け軸などを見せてくれた妻の翔子さんは、樹一さんがすごいのはみんなを思いやる気持ちを常に持っていたことだと思います、と語ってくれた。水口仁さん、音楽町と仲間市で文化財保護委員を務める、旧音楽群を中心に郷土史を研究し、高崎節子や添田樹一など郷土の偉人再発見に注力。おごらず、庶民の目線を忘れず、人間味があるそこが魅力。郷土の偉人を掘り起こし、光を当て続ける音楽町文化財保護委員の水口仁さんに話を聞いた。私は国学者伊藤常足の研究をしています。常足の門人の中に、樹一さんの祖父や曽祖母がいたことから、音楽町出身の樹一さんにたどり着き、興味が湧きました。調べてみるとすごいことをした人だと。これまでよりもさらに掘り下げて、多くの人に樹一さんの生涯を知ってもらいたいです。
近代日本の財政を確立するという計り知れない功績があるのですから。寿一は渋沢栄一と共に銀行法の制定などに携わり、お金を貸し、会社を起こすという銀行の基礎を作ったと言われている。イギリスで経済学を学び、大蔵省で活躍。まさに官庁、エコノミストの草分け的な存在でしょう。製鉄所の設立や女性の権利についても早い段階で唱えており、先見の明がありますよね。水口さんは、寿一の魅力を次のように語る。功績を見れば、国を動かす大きな仕事をしているのに、決して上から目線ではなく、庶民の目線を忘れずにいたことでしょうか。学生寮の食事の改善を要求したまかない征伐事件は、みんなのために一肌脱ぐという寿一さんの性格を表した話だと感じましたね。もっと寿一の思いに触れるため、次の展開を考えている。明治から昭和にかけて活躍した評論家、思想家の徳富祖父を宛てに、寿一さんから25通もの書簡が送られていたことが最近わかりました。その書簡を解読し、今後公開できればと考えています。添田寿一を知る。音楽町には添田寿一の功績を称える顕彰碑や実際に着用していた大礼服、儀礼刀、直筆の書などがあります。その一部を紹介します。写真が8枚掲載されています。写真1、2、大礼服、大礼帽、儀礼刀、鉄道院総裁に就任した時に着用。関東大震災や第二次世界大戦の戦火を逃れ、子孫により保管されていた。音楽町所有。写真3、添田寿一博士、顕彰碑。おいら地区で毎年5月3日に顕彰碑が立つ公園で祭典が行われている。平成26年には、生誕150周年を盛大に祝うため、関東や北海道からも親族約30人が集まった。おいらく。写真4、直筆の手紙、寿一から送られた手紙、個人所有。写真5、おいら尋常小学校記念塔、おいら小学校跡地、おいら区公民館敷地に立つ記念碑、地方教育に尽力した業績が刻まれている、おいら区。写真6、生誕史跡、おいら区の寿一生誕の地に建立されている、おいら区私有地。写真7、添田寿一ブロンズ胸像、高村光雲作のブロンズ胸像、寿一の子孫が保管していたが、おいら区で寿一が今も尊敬され、祭典の開催や遺品の数々を適切に保管していることなどに感銘を受け、おいら区に寄贈された。おいら区所有。写真8。統治区学者の食堂に掲げられていた偏額。学びかつ勤むと書かれたこの額は、寿一が東京の大学で学ぶ音楽群出身の学生のために、明治35年、1902年に私財を投じて、東京市小石川区、現東京都文京区に建設した統治区学者の食堂に掲げられていたもの。書には、星雲の志を抱いて励めという思いが込められており、ここで学んだ元寮生の中からは政治家や俳優も誕生したと言われている。学者の取り壊しに伴い、平成26年に音楽町へ寄贈された。音楽町所有、音楽町中央公民館学習室展示。 これからも語り継ぐ音楽の誇り、終始一貫、何なりとも人のため、世のために尽くしたいとの一念より、器用方変、褒めたりけなしたりする世間の評判のこと、世間の評判が様々であることの例えを顧みず、表面に名を出さず、むしろ裏面にありて、最善の努力を惜しまれないのが君の一生の記録である。奉仕、犠牲、愛た、献身が、その志望である。躍言すれば、むしろ、己よりは人を先にし、権利よりは義務を重んずる人である。これは、1924年大正13年に発行された、添田十一君、昇殿、広渡資料、資料、実業同志会に書かれた一節です。また、1912年、大正元年に発行された、現代実業家立身伝、氷川院士、磯部紅葉堂には、樹一の仕事ぶりを伺うことのできる一節があり、自己の仕事に対しては、速攻主義で片っ端から仕事を片付け、どのような困難なことでも、やれるだけはやってみるという流儀で、見込みがないと言っても、やれるところまでやってみなければわからんではないか、と語っていると書かれています。自らを顧みることよりも、みんなのため、世の中のために尽くしてきた添田樹一。誇り高きその思いは、これからも音楽町で語り継がれていくことでしょう。問い合わせ、情報推進係、社会教育係。
町の話題、健康でみんなが住みよい町づくり、第25回音楽町健康福祉祭り、10月20日にふれあいの里で第25回音楽町健康福祉祭りが開催されました。この祭りは健康と福祉に対する意識を高め、住みよい町づくりを推進することを目的としています。施設入所者や保育園児たちによるダンスや音楽手話の会による手話歌が披露され、健康チェックが無料で受けられるコーナーなどもあり、多くの来場者で賑わいました。高齢者体験を行った小学生は、自動販売機を見ても近づいてよく見ないと何のジュースかわからず大変だと教えてくれました。健康と福祉に関して改めて考える貴重な経験になったようです。多くの応援に感謝。第23回西日本親善小学生ソフトボール選手権大会。10月26日に福富多目的グラウンド広島県東広島市で第23回西日本親善小学生ソフトボール選手権大会が開催され、音楽ソフトボールクラブが出場しました。予選は1勝1敗で決勝トーナメントへの進出は逃しましたが、日頃の練習成果を発揮し、全力でプレー。朝木小学校6年生で、キャプテンの高崎彩香さんはチームの目標である大会に出場し、1勝することができました。応援してくれた多くの人に感謝いたします。と語ってくれました。クラブは毎週、火、水、金曜日に、朝木小学校グラウンドで練習していて、メンバー募集中、興味がある人は、ぜひ見学に行ってみてください。国保、財政の健全化に向けて、音楽町国民健康保険、 運営協議会答申書提出。答申書を受け取る古野町長と協議会の浜田隆一会長、国民健康保険制度は医療費の増加や被保険者数の減少により厳しい運営状況になっています。健全な財政運営を目指す古野治町長から諮問を受け、関係機関の代表者ら9人から構成される恩賀町国民健康保険運営協議会が協議を重ねてきました。今回その協議結果を取りまとめ、11月1日に町長へ答申書が提出されました。税率改正や一般会計から誤付補会計に繰り入れている法定外繰り入れの解消について目標年度などを示したものになっています。危険な場所、わかるかな？広渡小学校、地域安全マップ作り、11月1日に広渡小学校の4年生が地域安全マップ作りを行いました。該当犯罪の多くは誰もが入りやすく誰からも見えにくい場所で起きています。そのため児童たちには入りやすく見えにくい場所を見つける力を身につけさせ、危険な場所には近づかず警戒することを教える必要があります。まず児童は、広渡校区見守り隊や広小防犯ネットワーク、福岡県警察本部、九州国際大学法学部3年生で、防犯防災について学んでいる皆さんと一緒にフィールドワークを行い、校区内の危険な場所を見つけました。その後、実際に見つけた場所を地図に落とし込み、地域安全マップを作成。参加した牧啓斗さん、広渡小学校4年は、人から見えない犯罪が起きそうな場所があることが分かりました。今後は、初めて通る道でも、周りを見て危ない場所に気づくことができそうです。大学生の皆さんが話し合いを上手に進めてくれて、班の中で話をまとめることもできました。どういう場所が危険なのかかが分かったのでよかったです。と話してくれました。年に一度、芸術と文化の祭典、第44回恩賀町文化祭。11月1日から3日にかけて、恩賀町中央公民館で第44回恩賀町文化祭が開催され、町内のサークルなどが芸術・文化作品を披露しました。大ホールでは民謡や踊り、歌などの発表が行われ、多くの観客が見守る中、出演者は日頃の練習の成果を大いに発揮していました。また、パステル画や書道、絵手紙など様々な作品も展示され、間近で文化に触れる良い機会となったようです。ポリ袋で非常食、恩賀町女性、防火防災クラブ非常食調理訓練。11月13日に恩賀町職域交流防災センターで恩賀町女性防火防災クラブの皆さんが非常食調理訓練を行い、ポリ袋で米を炊く方法や体の保温対策にもなる水筒の作り方などを学びました。被災した時、調理器具が少ない、水が使えないなどの状況でも、慌てることなく、調理できるように 手順を確認しながら皆さん真剣に取り組んでいました。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、電話ファックス 093-293-8234、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス093-293-8506、音楽町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、音楽町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、音楽町公式ホームページと各種申請書様式集は、QR コードで読み取れます。検診子育てすくすく乳児広場、日時12月17日火曜日、受付9時30分から10時30分、場所音楽町中央公民館、対象町内在住の生後2ヶ月から1歳未満の乳児とその家族、内容ベビーマッサージ、身体計測、育児相談、栄養相談、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係、言葉と心の相談、日時、令和2年1月10日金曜日9時から12時、一組30分程度です。場所、音楽町中央公民館、対象、町内在住の小学生以下の子供とその家族。内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談。定員6組、先着順。費用、無料。申し込み、問い合わせ、健康対策係。プレパパママ教室、両親学級。日時、令和2年1月19日日曜日。9時45分から12時、受付、9時35分から9時45分、場所、音楽町中央公民館、対象、町内在住の妊婦とその家族、内容、沐浴実習、赤ちゃんとの生活、妊娠中の食生活の話、アロマテラピーなど、定員12組、先着順、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳。申し込み期限、1月9日木曜日。申し込み、問い合わせ、健康対策係。試験募集、令和2年度、町内保育園園児募集。町内保育園の園児を募集します。入園希望者は手続きをしてください。受付期間、令和2年1月6日月曜日から31日金曜日、定員、恩賀川保育園140人、南部保育園140人、やまびこ保育園140人、各保育園の定員を超える申し込みがあった場合は入園できないことがあります。申し込み方法、 健康子ども課窓口に用意している書類、音画庁ホームページでもダウンロード課に必要事項を記入し、必要書類を添えて健康子ども課へ提出してください。平成31年1月1日時点で、音画庁に住民票がなかった人は、全住所地の平成31年度所得課税証明書が必要です。入所できる基準は、健康子ども課窓口または音画庁ホームページでご覧ください。問い合わせ、子育て支援係。職業訓練生募集、障害のある人、令和2年度の訓練生を募集します。訓練期間1年間、プログラム設計課のみ2年間、応募資格、身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、高次の機能障害、難病などのある人は、ある人、手帳の有無を問いません。募集科目1、機械CAD科2、プログラム設計科3、商業デザイン科4、OA事務科5、建築設計科6、流通ビジネス科流通ビジネス科音声パソコンコース7、総合実務科募集定員各20名、6のみ30人、うち5人は音声パソコンコース。申し込み方法、福岡障害者職業能力開発校、またはお近くのハローワークへお問い合わせください。申し込み期限、令和2年1月23日木曜日。問い合わせ、福岡障害者職業能力開発校。電話 093-741-5431 福岡県公衆衛生医師募集保健福祉環境事務所などで保健医療介護施策の企画立案をで携わる医師を募集します。採用予定人数3人選考方法面接試験小論文評定など申し込み期限12月27日金曜日応募要件など詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ福岡県保健医療介護総務課電話 092-643-3237 放送大学入学生募集放送大学は4月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学べます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動など交流も行われています。申し込み期限、第1回2月29日土曜日、第2回3月17日火曜日。資料請求、問い合わせ、放送大学福岡学習センター、電話 092-585-3033放送大学北九州サテライトスペース電話 093-645-3201
税金の基準日、付加期日にご留意ください。個人の住民税、町県民税や固定資産税、軽自動車税には課税される基準日、付加期日があります。基準日の翌日以降に納税義務者が死亡した場合は、その相続人などが税金を納めることになりますので、ご理解をお願いします。また、税目により納付回数は異なります。 個人の住民税、超県民税、基準日1月1日。1月1日時点で町内に住所があれば、恩賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、令和2年1月1日時点で町内に住所があれば、1月2日以降に町外へ転出または死亡しても、令和2年度の税金は恩賀町に納めることになります。納税通知書などは6月中旬発送予定。固定資産税、基準日1月1日。1月1日時点で町内に固定資産を所有していれば、恩賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、令和2年1月2日以降に名義変更しても、令和2年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。納税通知書などは5月中旬発送予定。軽自動車税、基準日4月1日。4月1日時点で軽自動車や原付バイクなどを所有していれば、恩賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、令和2年4月2日以降に、廃車または名義変更しても、令和2年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。また、普通自動車税と違い、月割での返金はありません。納税通知書などは5月上旬発送予定。問い合わせ、課税係。お知らせアラカルト。12月11日から31日、年末の交通安全県民運動。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない、運転する人に酒を勧めない、ことを徹底しましょう。運転者は子供や高齢者に対する思いやりのある運転を心がけましょう。歩行者は横断歩道が近くにある場合では、横断歩道を渡りましょう。問い合わせ、福岡県警察、折尾警察署、電話 093-691-0110。交通事故をなくす福岡県民運動本部、電話 092-643-3167。冬休み、地域安全パトロール。子どもたちを守るため、パトロールを実施します。皆さんのご参加をお待ちしています。日時、12月26日木曜日、19時から20時。令和2年1月7日火曜日、19時から20時。雨天の場合は中止します。集合場所、恩賀町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。国民健康保険税の納付額証明書。所得税の確定申告に必要な国民健康保険税納付額証明書を令和2年1月20日月曜日に発送します。年末調整などで早めに必要な人は無料で発行できますので、税務課で手続きをしてください。持ってくるもの、身分証明書、運転免許証など、委任状、代理人が窓口に来る場合のみ必要。代理人が同じ世帯の人の場合、委任状は不要です。問い合わせ、納税係。スポーツ。第37回恩賀町女子バレーボール大会結果。10月14日に恩賀体育センターで50人が参加して開催されました。優勝恩賀北。第36回ソフトバレーボール大会結果。11月10日に恩賀体育センターで9チーム 46人が参加して開催されました。優勝、ユナイト、準優勝、ペッタンコ、第3位、アスターズ、マンディーズ、第28回総力記録大会結果、10月20日に恩賀総合運動公園で開催されました。1位のみ記載、継承略。男子の部、50メートル。幼児年中、文字ひろき。幼児年長、上、春人。80メートル、小学1年生、川本光明。小学2年生、杉山智樹。小学3年生、池田小太郎。100メートル、小学4年生、田中則文。小学5年生、川本博樹。小学6年生、近藤則太。走り幅跳び、小学1年生、川本光明。小学2年生、杉山智樹。小学3年生、有田時。小学4年生、大弓正樹。小学5年生、川本博樹。小学6年生、川野優斗。400メートルリレー、近藤則太、川野優斗、白石義人、文字勇気、優也。女子の部、50メートル、幼児年中、千葉環奈。幼児年長、千葉さくら。80メートル、小学1年生、大弓七海。小学2年生、四行、美空。財前さな。小学3年生、添田紀穂。100メートル、小学4年生、佐藤夏。小学5年生、上慶ここみ。小学6年生、有田京。走り幅跳び、小学1年生、水田あかり。小学2年生、四行美空。小学3年生、添田紀穂。小学4年生、佐藤夏。小学5年生、上慶ここみ。小学6年生、有田京。400メートルリレー、佐藤夏、岩田里美、本木さやか、有田京。第44回、岡垣町少年剣道大会、第37回、吉田杯争奪戦、結果。11月4日に、岡垣町民武道館、恩賀郡岡垣町野間南で、16チーム172人が参加して開催されました。町内者のみ、継承略、個人戦、小学4年生の部、第3位、松尾優也。第68回、恩賀郡駅伝大会、出場者募集。日時、令和2年2月2日日曜日9時から。受付、8時10分から8時30分。好天時は2月11日火曜日祝日に延期します。場所、芦屋海浜公園内周回コース。芦屋町大和芦屋。対象、チーム編成。小学生の部、男女ともに1区 2km かける5区。恩賀郡内の小学校または郡内のスポーツクラブなどに在籍している小学3年生以上の児童で、男女別に学校またはクラブ単位でチーム編成。中学生の部、女子は1区 2km かける5区、男子は1区 3km かける5区。音楽郡内の中学校に在籍している生徒で、男女別に 学校単位でチーム編成。1校3チームまで。一般男子の部。1区 3km かける5区。音楽群内に居住する高校生以上の人で、町単位でチーム編成。1町3チームまで。いずれも1チーム5人で編成してください。他の団体と合同で出場する場合は、オープン参加とします。費用、無料。申し込み方法、音楽庁体育協会に用意している申し込み用紙に記入し、提出してください。申し込み期限、令和2年1月10日金曜日。申し込み問い合わせ、音楽庁体育協会、音楽体育センター内。スポーツ文化レクリエーション、音楽総合運動公園ニュース。おしゃれなしめ縄作り。自分で作ったおしゃれなしめ縄で新年を迎えませんか？日時、12月22日日曜日、10時30分から12時。費用、1500円。持ってくるもの、ハサミ、エプロン。定員、先着順10人程度。申し込み方法。音楽コミュニティセンターまで事前にお申し込みください。各種教室のご案内。フラダンスやヨガ、ピラティスなどの教室があります。詳しい内容は音楽総合運動公園ホームページ、またはコミュニティセンター受付でご確認ください。どの教室も無料で1回体験できますので、希望する人は事前にご連絡ください。音楽総合運動公園の QR コードでも読み取れます。犯罪、不審者、火災、救急件数。令和元年10月分。該当犯罪3件。内訳、忍び込み1件。自転車盗1件。車上狙い1件。不審者情報1件。火災0件、群内0件、救急105件、群内445件。火災案内電話番号 0180-999-998。
ウィッシュ、みんなの願い、人権や男女共同参画の情報を発信します。みんな生き生き働いています。音楽庁男女共同参画推進企業。企業として男女共同参画の取り組みを進めると、優秀な人材の確保や社員のやる気アップ、業務の効率化につながると言われています。音楽庁での登録企業は現在17社となりました。その中から株式会社福祉人の取り組みをご紹介します。私たち、こんな取り組みしています。企業名、株式会社福祉人。事業内容、サービス業、介護、障害、飲食など、従業員140人、うち女性115人。男女や上下の差をなくし、一つの事業をチームとして行っています。また、就業規則策定委員会を発足し、女性の能力が最大限発揮できるよう支援しています。推進企業の登録は随時募集中。問い合わせ、福祉人権係。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。魚介類や健康食品の送りつけ商法に注意しましょう。質問。突然、カニなどの魚介類を扱う遠方の業者から電話がかかってきた。必要ないので断ったが、代金引き換えで送られてきた。 代金を支払わなくてはいけないか。答え、断ったのに一方的に商品が送りつけられてきても、支払い義務はなく、受け取る必要もありません。頼んだ覚えのない商品は、受け取りを拒否し、家族に確認したい場合は、受け取りを保留し、支払いには応じないようにしましょう。介入されても必要がなければいりませんとはっきり断りましょう。いいですや結構ですというと契約に応じたという意味に取られやすいので要注意です。購入に同意した場合でも要件が揃えばクーリングオフできることがあります。相談問い合わせ、音楽庁消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、電話 093-293-7783 なくそう悩み。午前9時から12時、午後13時から16時30分。土曜日、日曜日、祝日、年末、年始は除きます。環境衛生だより。家電の捨て方ご存知ですか？テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家庭ゴミとしては収集できません。家電リサイクル法により消費者が費用を負担して再利用、再資源化することが義務付けられていますので、該当の家電製品は正しい方法で処分しましょう。家電リサイクル法の対象となる家電製品の処分方法。左のフローチャートでご確認ください。フローチャート。家電リサイクル法対象家電製品処分フローチャート。家電リサイクル料金と収集運搬料金、自己搬入を除くなどが必要です。買い替えますか？はいの場合。新しく購入する販売店に引き取りをお願いしてください。いいえの場合、処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？はいの場合、購入した販売店に引き取りをお願いしてください。いいえの場合、収集運搬業者に依頼する場合は、収集地区を確認の上、次の収集運搬業者に引き取りを依頼してください。収集運搬料金の金額は収集運搬業者へお問い合わせください。北部地区、JR 線路より北側の地区、トモミタス株式会社、岡垣町中央台、電話 093-282-0118、南部地区、JR 線路より南側の地区、株式会社総営サービス、音賀町大和尾崎、電話 093-293-3389。 いいえの場合、自己搬入する場合、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入した上で、指定取引場所へ搬入してください。指定引き取り場所、西日本家電リサイクル株式会社、北九州市若松区響町、電話 093-752-2424。 不用品回収業者に渡さないで。最近よく見かける不用品回収業者は、廃棄物処分業の許可を受けていないことがあり、回収された家電製品は海外へ違法に輸出される場合や、必要な部分だけが取り出され、残りは不法投棄されている場合があります。こういった業者を利用することは、違法に処分していることと同じです。家電リサイクル法に基づき、適切に処分しましょう。問い合わせ。環境衛生係。 Your Library 音画調律図書館だより。あなたにとっては不要になった本でも欲しい人がいるかもしれません。本と雑誌のリサイクルを活用してみませんか？図書館イベント情報。本と雑誌のリサイクル。図書館で入れ替えとなった本や雑誌、持ち込まれた図書をお譲りします。一人10冊まで。なくなり次第終了です。日時、1月10日金曜日から15日水曜日。リサイクル用の本を募集。読み終えた本をお持ちください。詳しくは館内のポスターをご覧ください。日時、12月28日土曜日まで。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け。日時、毎週土曜日14時30分から15時。お話し会、012、赤ちゃん向け。日時、12月18日水曜日、11時から11時30分。図書館スタッフの一押し。本棚から読む平成史。著者、岡野谷和夫、架橋久美子、牧原いずる、河合で書房新社。編者、読売新聞社文化部。政治、経済、文学やノンフェクション、科学書まで平成の31年間に刊行された名著の数々。3人の著者が自分に近い分野の本を紹介。ここが面白い。平成時代を10年ごとに3つの時代に分け、選ばれた50冊の本。一冊ごとにメモと解説が書かれている。特に小説類は読むときに出版年を気にかけないが、時代背景の説明を読みながら自分を振り返り、年代ごとに並んでいる本棚から読みたい本、読み漏れている本を選ぶのは楽しい。20日うさぎ。ニュー新着本案内。魔法理。著者、高田大輔、角川。社会学を専攻する大学生の勝山豊は、上州に蛇の目紋を書いた紙が至るところに貼られている村があると聞き、昔馴染みの香りと調査を始めるが、ブラックシープキーパー、著者、柿本瑞穂、角川春樹事務所。孤独で冷酷な殺し屋と純真な魂が出会ったら、映画レオンとブレードランナーへのオマージュを込めた近未来の札幌を舞台に描く。極上の罠をあなたに。著者、三木明子、角川。背徳の街で繰り広げられる悪事の数々、悪知恵を働かす悪徳人にするりと近づく便利屋は、政治家、葬儀屋、医師、捜査一課の刑事を華麗に知力で騙す。愚か者の身分。著者、西尾淳。徳間書店。言葉巧みに相手の個人情報を引き出すが、引き出すことが守るの仕事。ある日上司から拓也と距離を置くように指示されるが、拓也の部屋には大量の血痕が。俳句、短歌、音楽、短歌会演奏、奥睦美線、10月のハイビスカスの花の蜜。せわしく吸い寄り、カラスのカラスアゲハは。10月のハイビスカスの花の蜜。せわしく 水よりカラスアゲハは関口君。今日もまた暑くなるらしい。朝早く竹林に向き深呼吸する。今日もまた暑くなるらしい。朝早く竹林に向き深呼吸する。上野敏子。友達は生きて我そば、愛犬の黒一匹と老人語る。友達は生きて我そば、愛犬の黒一匹と老人語る。高崎恵子。岡短歌会演奏、上村隆夫選。支え合う人、団体が集まりて、福祉祭りの触れ合いの里。支え合う人、団体が集まりて、福祉祭りの触れ合いの里。田島久夫。つまずきて、転べば空のイワシ雲。コスモス笑う、オンガジの午後。つまずきて、転べば空のイワシ雲。コスモス笑う、オンガジの午後。追記節子。人間は、水枯れたれば、雨乞いをし。水溢れては、被害を呪う。人間は、水枯れたれば、雨乞いをし。水溢れては、被害を呪う。宮川マスコ。恩賀俳優区会賞、池田幸俊選。木の実振る縄文の声、なりしかな。木の実振る縄文の声、なりしかな。足が稽古。それぞれに戻る家あり星月よ。それぞれに戻る家あり星月よ。疲労あたり豊子。曖昧な記憶増えたり虫の闇。曖昧な記憶増えたり虫の闇。松本俊也。恩賀青葉区会賞、岸原清幸選。碧雲や稲葉に銀の梅雨の玉。碧雲や稲葉に銀の梅雨の玉。花田教授。月を得し、里の段畑、かきうるる。月を得し、里の段畑、かきうるる。幾の八横。18とカーブの表記、山もみじ。18とカーブの表記、山もみじ。上谷恵美子。駅前を包む癒しの光。恩賀川駅前、イルミネーション点灯式。11月16日に、駅前サービスセンター駐車場で、恩賀川駅前、イルミネーション点灯式、恩賀町商工会主催が開催されました。会場では、ジャズ演奏や振る舞い酒が行われ、多くの家族連れなどで賑わいました。点灯開始の17時30分には、来場者みんなでカウントダウン。3、2、1、0の大きな掛け声の後、駅前を彩る LED 電球が一斉に点灯し、会場からは大きな歓声が、商工会や音楽高校の生徒たちが彩った美しい駅前イルミネーションは1月15日まで。皆さんぜひご覧ください。点灯時間17時から0時。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。塩月かなとちゃん、平成30年 11月24日生まれ、おにず。ちゃな、1歳のお誕生日おめでとう。大好きなお兄ちゃんと一緒に元気にいっぱい遊ぼうね。藤井聡太郎ちゃん、平成28年11月26日生まれ、おにず。お誕生日おめでとう。これからもお兄ちゃんと仲良く過ごしてね。花田あかりちゃん、平成30年12月1日生まれ、ベフ。1歳おめでとう。いつも周りを明るく笑顔にしてくれてありがとう。兄弟仲良く元気に成長してね。白浜エイトちゃん、平成30年12月3日生まれ、松の本。1歳のお誕生日おめでとう。エイトの笑顔がみんな大好きだよ。お兄ちゃん、お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。三原光樹ちゃん、平成30年12月8日生まれ、今子が。1歳のお誕生日おめでとう。食べるのが大好きな光樹くん、たくさん食べて大きくなってね。3歳までの誕生日のお子さんの写真を募集中。掲載を希望する人は、メールで広報発行日の1ヶ月前までに、情報推進係広報担当まで。詳しくは音画庁ホームページをご覧ください。編集後期。今回の特集では、調べれば調べるほど添田純史さんの魅力に心惹かれ、書きたいことがどんどん増えてしまい、頭を悩ませました。自分より相手のために、世の中のために尽くす、その精神を受け継ぐとともに、音画の偉人としてこれからも語り継いでいきたいと思います。今年も取材先で多くの方々にお世話になりました。本当にありがとうございました。来年も広報音画をよろしくお願いします。皆様、良いお年をお迎えください。ハンダ。これで2019年12月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画庁役場住民課情報推進係、電話 093-293-1234。 今回は広報音画の他に一つの折り込みが入っています。家の水道管を守ろう。問い合わせ先、音画庁役場内仲間水道、電話 293-1234。 今回の音訳は、ゆいの会、辻恵子、佐々木千代子、佐々木圭一郎、加藤信子でした。